た人が来ました。このタラートは昔は雷病というふうに訳されていましたけれども、雷病という言葉にちょっと差別的な意味があることと、それから聖書に記述されているこのタラートの、その症状が雷病、つまりハンセン病と違うことで、少し違う病気ではないかということで、タラートもヘブル語の元の言葉そのままタラートというふうに新改訳聖書で訳されています。共同訳聖書では重い皮膚病というふうに訳されているんですね。で、全身タラートに侵された人がイエス様のところに来まして、そしてその人はキリストを見るとひれ伏してお願いしました。主をお心一つで私を清くすることがおできになります。当時タラートになった人は汚れたものというふうに言われていたので、癒してほしい、癒されたいし、また清くされたいということで、イエス・キリストのところに、まあ、お願いに来たわけですけども、お心一つで、キリストのお心一つで癒して清くすることがおできになりますと、そういうすごい信仰を持っていたんですね。それでキリストは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われました。するとすぐにそのタラートが消えたんですね。タラートのためにいろんなこの全身が変形していたんですけども、それがもう消えて普通の体になりました。でイエスキリストは、癒された彼に誰にも話してはいけない、ただ言って自分を祭司に見せなさい。その当時タラートから癒された人は祭司に見せて、そして癒されたことを証明してもらって、それでも他の人にもですね、自分は治ったんだということを公に証明されて、みんなにも認めてもらうことができる、そういう制度があったんですね。それで祭司に見せなさいと、そういうふうに言われたという話です。でまずですね、このタラートに侵された人というのは本当に悲惨な状態にありました。タラート多分ハンセン病に近い病気だと思いますけども、この末端の神経を侵して全くその神経が感覚なくなるようにしていくんです、していく病気なんですね。そのために本当にだんだんとこう体の部分が使えなくなっていきます。もうどんどん、まあ、体が悪くなっていく、そういう病気なんですね。でそれだけではなくて、この病気の特徴として体のこう見える姿がだんだんこう崩れていくんですね。末端の神経が麻痺するためになんか皮膚や筋肉が膨れてきたりへっこんだりして、ちょっと見にくい姿になるんですね。まあ、重い病気でも体の中だけのことで、外見は痩せたぐらいの感じの病気もありますけれども、その見かけが悪くなるというのはとてもつらいことですね。その上ですね、それみんなそういう病気になることを恐れていたので、誰かがその病気になるとうつるんじゃないかと思って、もう避けられて、それから恐れられて、そして社会の中で、そういう人がうつらないようにということで隔離されてですね、他の人ともう交流することができなくなってしまうんですね。でその上、この人からあれは雷病患者だというふうにこう見下げられて、 差別される、この病気になるだけではなくて、この差別されることが一番つらいことではないかなと思うんですね。だから病気であり、見かけが悪くなって、そして差別されるという、もう本当に悲惨な状態にあったんですね。でその悲惨な状態にあった人がイエス様のところにやってきて、癒してくださいってお願いしたら、キリストは彼を立ちどころに癒すことができました。立ちどころにそのサラートの症状が消えました。イエス・キリストにはですね、そういう力があるということを、この出来事は私たちに教えていると思うんですね。どんなにこう悲惨で、もうこの人はもうあらゆる望みがなくなって、もう真っ暗だったと思うんですね。その真っ暗なこの患者がイエス・キリストによって癒されて、もう喜びに満ち溢れたんですね。後で誰にも言わないようにって言われたんですけども、彼はみんなに言ったと。キリストが言わないように言われたのに、それを破って言ったっていうのは、それはちょっとまずいことですけども、でもそれはもう嬉しくて嬉しくて喜びにあふれていたので、もう言わないわけにいかなかったんですね。それぐらいこうキリストによって暗闇が喜びにあふれる光の状態になったということです。キリストにはその力があるということです。ハンセン病が必ず癒されるわけではありませんね。というか、むしろ癒されないことの方が多いと思うんですけども、今はですね、治療薬が出ましたので、もう治る病気になりました。だから心配ないんですけども、昔は治らなかったので隔離されて、瀬戸内海の、長島っていうところに愛生園っていうね、施設があったんですけども、そこである ある牧師が伝道をなさって教会ができて、その教会がですね、もう日本で一番喜びに満ちている教会だと言われていたんですね。でキリストにはもう暗闇のどん底にある人を喜びにあふれる光のような人生に変えることができるということを教えていると思うんです。で、苦しみの中にある人はタラートの患者だけではありません。病気でも、どんな病気でもね、アトピーも大変だと思うんですね。もうずっとこう痒いし不快な状態が続いてますし、もうどの病気 もう本当に大変だと思います。体は健康でも精神的に辛い思いをしている方もたくさんおられると思うんですね。うつ病 もう いつもこうしんどくて、なんかこう苦しくて大変だと思いますね。病気、そういう病気がなくてもですね、いつも、例えば家庭の中で争いがあると、もういつもこの責められているとか、いつも何かこう虐待されているとか、そういうこともありますし、他の人には分からなくても、その人一人この悩んで一人苦しんでいる方も多いと思うんですね。本当に人生というのは苦悩に満ちていると思います。しかしキリストにはどんなに苦悩が重くても、どんなに真っ暗な中にあっても、その人を救い出す力がある、光の中に連れ出す力があるということをこの箇所は教えています。そしてどんな人にも死がやってきますね。そして死の向こうに最後の審判があるんですね。で、この生きている間の苦悩とか生きている間の病気っていうのは、 まあ、死に向かう過程だと言ってもいいかと思うんですけども、まあ、私たちの人生がずっとこう病気とか老化とか、そして死、最後の審判、もう本当に悲惨ですよね。でもその悲惨な人生からキリストは私たちを救い出してくださるんですね。そして13節を見ますと、あ、ごめんなさい、12節のこのテラートの人の言葉です。主をお心一つで私を清くすることがおできになります。でキリストは私の心だ、清くなれと言われました。もう私たちがある悩み、それをこの解決できるかどうかを考えるときには、まずできるかどうかを考えます。ある問題を聞いて何とかしようと思うときにはできるかどうかを考えます。しかしキリストはできるとできない、それはもう問題ないんです。キリストは神の子なので、もうできるんです。何でもできるんです。問題はそれをしようと思われるかどうか、お心一つでそれが解決するか解決しないかの問題なんですね。私たちは難しい問題を相談されたり何とか解決しようとするときにほとんど無理ですね。難しい問題というのはもうすでにみんなが考えていてどうにもならない問題で、私たちは優しい問題は解決することができても、難しい問題は本当に解決できないようなものなんですね。それに対してイエス・キリストはどんなに難しい問題であってもまずできる方です。そしてもそれをお心一つなさるかどうか、どういうそのしようとされるか、その思いにかかってるっていうんですね。じゃあそれならばできるんであれば、もう全ての人を癒したらいいんじゃないかということなんですけども、そうはいかないんですね。この病気も含めてですね、この世界の問題というのは人間の罪に起因することで、罪の結果なんです。パウロは死は罪の結果だというふうに言ってますけども、死とその死に向かっていく過程としての病気とかいろいろな悩みとか悲惨なことというのは死に向かうものなんですね。でそれは罪の結果なんで、人間に罪がある限り自然な流れとしてもうどうしようもないことなんです。もうそれはもうこの流れなので受け入れなければならないことなんですね。イザヤはイザヤ書の59章で、こんなふうに言っています。主の手が短くてあなた方の願いを聞かれないのではない、と。主の耳が遠くてあなた方の声を聞かれないのではないと。あなた方の咎が、あなた方の罪が仕切りとなって、あなた方の神とあなた方の間の仕切りとなって、願いを聞き入れることはできないようにしたのだと。あなた方の咎が神がその祈りを聞いて癒されたり問題を解決されたりすることを妨げてるんだというふうに言いました。ですからこの自然の流れを自然の流れなのでどうすることもできないんですね。でもイエス・キリストはお心一つでおできになります。で、私の心だ、清くなれと言われたんで、そのイエス・キリストの心はこのツァラートの人を癒すことでした。ツァラートの人を救うことでした。イエス・キリストはこのように救い主として人々を救うために来られました。 ですからイエス・キリストの心はいつもこう救おうと思っていらっしゃるんですね。だから、まあ、このタラトの人は最初聞いたときは癒してくださるかどうか救ってくださるかどうか分からなかったと思うんですけども、お心一つでそのお心が分からなかったんだけども、イエス・キリストは言われたんですね。私の心だ、私の心はあなたを救うことだ、だから私の心に従ってあなたは癒されよ、そして清くなれ救われよと。イエス・キリストはこの頼ってくる人、すがってくる人に対して救うということがイエス・キリストの気持ちであり願いなんですね。ですから私たちがもういつイエス・キリストにこの頼っていっても、まあ、多くの人はあまりキリストに頼ろうとは しませんけども、本当に、ある時心に光を受けてキリストが救い主だという期待を持つならばですね、そしてイエス・キリストに頼ろうと思うなら、キリストの姿は見えませんけれども、本当にイエス・キリスト様どうか私を助けてくださいと祈ったら、本当に助けを受けることができるんですね。キリストは本当にその悲惨な状態から私たちを救ってくださいます。でもイエス・キリストが本当に私たちに与えたいと思っていらっしゃるのは、一つの病気からの癒しだけではなくて、この死に向かう人生、ずっと生きていても最後はもう死んで最後の審判を受けるという、もうこれこそ悲惨な人生ですね。その悲惨な人生からですね、私たちを救い出して神様に立ち返り、神様の祝福をいっぱいいっぱい受けるような人生に導くことがキリストの本当のお心なんで、このね、癒されたことで終わったんではキリストの御心ではないんですね。この人がこれから本当に神様を褒めたたえて、神様を喜んで生きていくようになることをやっていらっしゃると思いますし、この人はそういうふうな生き方をしたと思うんですね。どんな人でもキリストに近づいてキリストに頼ってどうか私を救ってくださいと願うならば必ず救われます。そしてこのキリストの救いはですね、先ほど罪人が罪を持っている者が悲惨な目に遭うのは自然な流れと言いましたけれども、キリストがですね私たちを救うのは自然な流れではなくて、こう特別なことなんです。あなただけの特別なことということです。後で誰にも話してはいけないと言われました。この理由がなかなかよくわからないんです。今いろんな説がありますけども、こうだという説はないんですね。まあ、一つはキリストはあまり自分のことをこう宣伝されるのがお好きでなかったと、そういうことを好まれなかったという。二つ目は病気が癒されたことだけが伝わって、キリストが本当に願っていらっしゃるのは人々が神に立ち返って神様の祝福を受ける人生になることなんですけども、病気が治りたいということだけでやってきて、そして治してもらってもうそれでおしまいというようなことにならないように、あんまりその病気が治るというふうに宣伝しないようにということだったのかもしれません。あるいは人々はキリストにこのイスラエルの国を復興してものすごい素晴らしい国にしてほしいという願いがあって、イエス・キリストを王にこのみんなで持ち上げようというそういう気配があったんですね。でそういうこの人が言いふらしたら、ますますそういう機運が高まって、 みんながイエス・キリストを王としようとして、このやってくるかもしれないということがあったかもしれません。でも私はちょっと別のことでですね、ひょっとしたらイエス・キリストはこのツァラートの人を癒されたのは、これ本当に特別扱いで、ツァラートの人にあなただけの特別なことだよということで、だから他の人に言わないでねということじゃないかなと思うんですね。まあ、それはキリストの心は分かりませんけども、そういうことであると思うんです。まあ、例えばもしこの地域が震災にあってですね、もう水も食料も不足していた、そこに救援物資が届いてですね、水とか食料がたくさん届けられたらですね、やっぱりそれは平等に分けんできませんね。一人一杯ずつならば一人一杯ずつに分けんできませんね。でも分けた後でですね、自分がもらった一本のペットボトルをですね、あるいはおにぎりをですね、育ち盛りの子供がたくさんいる人に与えるね、それあげるのは自由ですよね。自由ですけども、他の人に言わないでねと言いますね。キリストがこのツァラートの人を癒されたのは本当にこれ特別扱いなんですね。あなただけの特別なことなんですね。でも誰でもキリストのところやってきて、私を救ってください、どうかこの悲惨な人生を本当に喜びに満ちた人生に変えてくださいとお願いするならば、その特別な扱いをその人にやってくださるんですね。私たちもキリストを信じたときにその特別扱いを受けたんです。今本当にもし自分が幸せを感じているなら、これはあなただけの特別なこととして与えられたことだ。ですからこれは本当に感謝しないといけませんね。これが当たり前のことだと思ったらいけないと思うんです。本当に私たちはキリストから与えられた救いを感謝していきたいと思います。それでのお父様、今日の御言葉を感謝いたします。イエス様の救い、どうぞ暗闇の人生、悲惨な人生を歩んでいる方みんなに、この主にある、平安と喜びにした人生を与えてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。